皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたします。
こんばんは、 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
こんばんは、忙しくなってまいりました、 JI1 キングゴルフクイーン奈良文之です。
はい、こんばんは、 JH1 オスカーシエラブラボーの小浜です。
はい、今日はですね、最初にメールをいただいたので、メールというかですね、これは実は封書でいただいたんです。まあそれもちょっとお話ししましょうね。先日初めて拝聴させていただきました。私もあと数年で還暦です。アマ無線も高齢化の趣味と化してしまいましたが、そもそも若い人が少なくなってしまった今、世代云々を語るのも無意味なような気がいたします。さて、今回私の執筆した無線 BCL 関連の自費出版物に関してご案内いたします。氏名はラブレディオ1巻2巻、移動運用の体験漫画や、超遅延エコーを題材とした空想イラスト、空想イラストストーリーなど、ラジオ無線に関わるテーマで構成されております。あと、最近人気のアニメ獣フレンズ二次創作同人、ジャパリパークアマチュア無線局本編をご存じない方にはピンとこないかもしれませんが、これも無線ラジオネタで構成されていますということで、これをいただいたのは
アビュキョ工房。
もう安倍さんという方から封書でですね、このお作りになってる本というのを3ついただきまして、大きさとしては B5 ぐらいかな、ラジオライフぐらいの、ちょうどラジオライフぐらいの大きさの、漫画というか、これは絵なんですけども、中がものすごくこのラジオ無線機がいっぱい書いてあるご本を送っていただきました。これ8月の末にいただいたんですが、ハムフェアの関連の番組が多くなってしまったものですから、ご紹介は遅れてしまいまして申し訳ございませんでした。青春中学生無線日誌。
はい、では本日も中学生無線日誌の方を進めていきたいと思います。まずはじめに、前回ジングルをですね使ったんですけれども、ちょっとご紹介が遅れてしまって申し訳ないのですが、宣伝ということでやらせていただきたいと思います。日本工学院アマチュア無線クラブさんの、ジングルを使った時ですね、片柳学園創立70周年記念曲が行われるそうで、コールは 8J1YAC、 運用周波数は7メガ、2m430CW と広いバンドにわたってやっておるということで。
CW? その周波数の CW?
の CW だと思います。
あ、そういうことね。
CW って言ってたんですけど、
じゃあ多分
その CW ですね、ということで、記念曲をやるということで、皆さんぜひ更新して、もし QSY のラジオを聞いたよなんて言ったら伝わると嬉しいですね。
あ、そうですね、
CW だと打つのかな
CW だけど
QSY って言うと QSY しちゃう、
そう、 QSY しちゃうから、
誤解を招くんで、
ね、
2メーターとかのね、あの電話の 話すところでしていただければいいかと思っております。では、まあ、僕のお話に参りたいと思います。
はい。
この頃のオープニングでも言いましたが、受験勉強が忙しくなってきて、なかなかね無線をやる時間が少なくなっているんですけれども、土日とかコツコツとやっているとですね、意外と更新できるんですよ。
無線やってんだな、俺よりやってるな。
まあ受信をねやってる方と話してる人とはまたいろいろいっぱいいるのではないかと思いますが、CQ は出したんですけど、今回応答が少なくて、5名の方、応答は4名の方、9名ですね、合計更新させていただきました。と一番遠かったのは比企郡時川町道平山移動、ありがちなんですけれども、よく電波が飛んですごくいいところだと思
って、強いよね、あそこから来る電波
は、
ね、
すごい
振り切るよね。
もう号泣プラスで入館しておりました。いつも更新いただいている方などなかなか楽しいメンツでお話ができたので良かったなと思っております。更新いただいた皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そして僕が前回 CQ 紹介をしてちょっと紹介できなかった部分もあって、僕はちょっと疑問に思っていることがあるんですけれども、新スプリアス規格のアマチュア無線機への対応についての補足というコーナーが、CQ 誌10月号に載っていたんですけれども、はい、僕はちょっとこれあんまりよく理解できていなくてですね、昔の、技的などは使えなくなるみたいな話を聞いたような気もするんですけれども、それはまた申請をすれば使えるということなんでしょうか。
それはね機種によってだと思いますから、それはね多分、メーカーのホームページに使えとか使えないとか載ってると思いますし、ものすごい古いのはまず無理ですけども、
僕が今使ってるのはケンウンドさんの TM732 っていうかなり昔の機械になるんでしょうかね、僕のおじいちゃんからもらったものなんですけれども、それなんかそもそも技的がついていなくて、
あ、これは無理だな、
それは無理ですか、
多分無理だな、
そういうのっていうのは要は使えなくなるってことですか。
そうです、技的がついてない時代ってのは相当昔ですのでだと思うんですけども、まあ一部新しくても技的のない無線機ってなるんですけども、
TSS とかに申請に出して今使ってるんですけれども、はいはいはい、そうしてもダメということになるんでしょうか。
ダメですね、ダメです、
ダメだったか、
ダメですね。新スプリアスっていうのはあの法律ができたのはずいぶん前なんですけども、それが、施行されるまでのその猶予っていうのがあったんですけども、いよいよダメだよっていうことで CQC に載ってるんだと思うんですよ。
ということで
そうなるとジャードに持っていってあの計測してもらったらいいんじゃないかな。
ああ、なるほど、そういうふうに昔の無線機を使ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、僕もこの前運用していて、昔の機械だと使えなくなるから気をつけてねみたいな風に言われたりしてるんですけれども、やはり皆さん気をつけていただきたいななんて思っておりますね。あと HF の話を理解していないという話を先週の放送でいたしましたが、HF とはなんかそもそも何なんでしょうか。
HF という言葉はハイフレケンシーの略ですけど、
でよく HF というと僕はなんか太陽の写真が頭の中に出てきてしまうんですけれども、太陽の影響を受けやすいっていう話は僕は聞いたことあるんですけれども、それはどういう面で受けやすいということなんでしょうか。
まあ、電離層の影響を受けやすいっていうことでいいんじゃないかな。
太陽、
ね、活動の黒点による、ね、あの電離層の影響っていうことでいいと思います。
HF、そうですか、僕はあまりそこら辺を全然理解してないので、これから勉強して HF に挑戦したいなとは思ってるんですけれども、まあ、やっぱりいろいろ機材とかも足りないんでね、
まあ、太陽活動、いわゆる太陽活動といわれるのは黒点の数っていうことになってくるんですけども、
なるほど、
この黒点の数云々で太陽の活動が活発だ、いやそうじゃないということになってきて、そこで電離層がよく、まあ、変な話で出てくるって言い方おかしいんですけども、電波のコンディションが良くなる、それがよくいわゆるサイクル21ですかね、あれにかかってくるわけです。
聞いたことはあるんですけど、それもあまり理解していないんで、まあ、やっぱりまだ勉強というか無線に関しても普通の学習に関しても勉強することがたくさん残ってると、はい、思っております。
はい、
はい、では QSY の Facebook 宛てにメールをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。実はこの放送をお送りしている横須賀市の隣 逗子市では毎年市の文化祭でアマチュア無線公開運用を行っているのですが、今回は11月5日に開催されます。そこで今回に限り免許を取ったけど開局運用の仕方がわからない方など、昔やっていたカムバックハムの方に向けての講習会も実施しております。よろしかったら周知をよろしくお願いいたします。現在クラブでは二山勉強会もやっております。12月3日の国家試験に向けて3名の方が頑張っていますということでいただいております。詳細は Facebook、Podcast のページに載せてありますので、どうぞご覧ください。では曲に参りたいと思います。僕の大好きなサックスがよく目立つジャズな音楽ですね。熱帯ジャズ楽団ニカズドリーム。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーになりました。今回はですね、ちょっとあの活動もしましたんで、それもちょっとお伝えしたいと思いますね。はい、先週ですね、家族みんなでいわく付きの日和田山に行ってきました。
そのいわくっていうのは楽しいそうね。
ね、
前の回の放送、前ぐらい聞いた人はよく知ってると思うんですけど ね、
そうですね、
何か事件が起こるんですよ、ここに行くと。本当に
またありましたか。
で、あの今回はあの体力作りで、あの家族で山に登ろうということで、
なるほど、
日曜日に行ったんですよ。そしたら麓の駐車場がもう満杯で、それどころかもう道ももう大混雑で動くこともできないぐらいの、で何が起こってるのかと思って、調べたら、巾着田っていうのが駒にありまして、
はい、
でみんなそこで万寿しゃげ、彼岸花ですね。
綺麗ですね、あの花赤でね。
これね、もう西部とかがすごい宣伝してるんですよ。
してますね。
でこれでみんな見に来ちゃって、もう麓はどこにも車を止める場所がないっていうことになって、さあどうしようということで考えたのが、まあ、ちょっとお腹空いちゃったんで、どっか移動してまず食べましょうということで、検索で引っかかったのがこの正丸峠。結構なんか有名なとこらしいんですけども、まあ、何も分かんないままここでジンギスカンが食べられるってことで、行っちゃいました。まあ、細い道をくねくねくねくね、結構ねこう高きとこまで登って、
車ですよ。結構大変なんです。上なら登るのね。
あれね、自転車で登ってる人いましたよ。
あ、いますよ。自転車好きな人あの辺走るんです。
やっぱあれ体壊れちゃうと思う。
あれが好きらしいんですよ。
何パーセントぐらいありそうだったんですか。
もう何パーセントというか、いやもう普通の人が登ったらもう絶対病気しちゃうっていう感じの病気で、登りきったらですね、
はい、
こんなに人がいるのかっていうぐらいいっぱい人がいまして、で、まあ、そこでジンギスカンを注文して、でお肉が運ばれてくるまでの間ちょっと更新しようと思って、させていただきました。で幸いそこからですね更新して、足立区の方と川崎と保土ヶ谷3局の局長さんと更新することができました。
ちなみに周波数は、
433ですか。そうです、100ミリワットでした。
100ミリワット、
こちらの方に地図がありまして、
こちらの方
ですいません、
手元で、ね、
そう我々しか見えないんですけども、はい、全然開けてないんですよねこれが。で運用としてはちょっと峠のあたりはよろしくないんですけども、上の方に行けばもっと開けてるらしいので、運用を考えてらっしゃる方はぜひ上の方に登ってやっていただきたいと思います。でさっき僕が頭文字 D とか言って、それ違うよって言われたんですけどもイニシャル D のどうもメッカというか、もう聖地になってるらしくて、ここがそれでですねバイクの人とか車の人がいっぱい来てたということなんですね。
そうですか。
で、更新作っ使ったアンテナがヤギアンテナなんですけども、はい、ここからが本題です。
ここから今までの枕、
もう枕なんですよ、はい、もう志の輔もびっくりな枕でした。で、使ったアンテナがこちら、ジャムサットっていう日本アマチュア衛星通信協会が、はい、公開している500円アンテナっていうやつを使いました。で、こちらに物が、まあ、あるんですけども、こちらどうですかこれ、じゃーん、
お
ー、アクリル板でブームを作りまして、
はい、
で 3ミリのアルミパイプで、
はい、
まあ、あのこちらのエレメントをこう作成したってやつなんですけども、うんうん、このアクリルを除いたら確かに500円で作れます。
アルミの棒が高そうですよ。
これね1本130円ぐらいかな。
あ、そうです。
あの 1メートルが130なんで、それを適当に切って。
コネクタが高そうですよ。
あ、コネクタが高いから。
これ別ですね、コネクタは、ね、
これがね多分200か250ぐらい。
あ、でも安いの。SMA なの。
あのあれですよ、その前のあのホニャララのお店で売ってたあの高級なやつと違って、
あ、これ秋葉原の安いところ、
秋葉の安いところで買うと、それぐらいの値段なんで。
じゃあ隣の国製のやつですね。
そうですね、隣の国製だと思います。
わかりました。
で、あのこれのすごいのはですね、あのすごくこの構造が簡単なんですけども、うん、マッチングとかもこの U 字型のところで、はい、できまして、はい、あの複雑なそういうあの知識がなくても、うん、動いちゃう再現性の高い、
はい、
あの性能もあのそこそこ出ると思います。これがね飛ぶんですよ結構。
1,2,3,4L ですね。
4L なんです。
4L ですね。
100mW で関東平野中どこでも届きます。
飛ぶんですか。
いいですね、
これ。うん、これおすすめなんですね。
一番高かったのはじゃあこの、NB かアクリルのパイプ。
そうですね、
アクリルのパイプ。これが高い。
これが高い。
これが高いですか。
これがね高い
んです。なんでこんなのが高いんですか。
どこで。
まあホームセンター。
あ、ホームセンター。
これがまあこの長さだとこれ30センチぐらいだと思うんですけど、30センチ売ってないですね。
では売ってないです。1メートルをね切って。
ああ、じゃあ残り70センチがいらなくなっちゃった。
でまあだからいっぱいこうやって作ってるんですよ。
ああ、なるほど。
ああ、そうそうそう。2個目ですね。
2個目とか。
はい。でもいいですねこれね。そうですか。
で、あのぜひですね、おすすめで、しかも軽い。
軽い、
あの山登りに、あの
軽い、
もうこれちょっと、うん、あのリュックに入れて使えますんで、うんうん、しかもメーカーでこういうのはこのサイズはないんですよ。
ああ、
多分ね作ってないんじゃない。
ないない、こういうエレメントの少ない
やつはないんですよね。ですから、あのちょうどぽっかりこう市場として空いてるとこなんで、ぜひ自作でそこの穴を埋めていただきたいと思うんです。検索はですね、500円ヤギアンテナで多分たどり着くと思います。でそれでもあの届かない場合は、JAMSAT JAMSAT、はい、と入れて、あの検索をかければこのアンテナの作り方分かりますんで、ぜひ作ってみてください。
いいね、こういう自作のアンテナで QS をしてみたいもんですね。
あ、
ね、奈良君 ね、
そうですね。僕は全然まだ自作とかに挑戦したことはなくって、やっぱりそういうところもまた無線の勉強を重ねていかないのかな、行かなきゃいけないのかなと思っております。いや本当これは素晴らしい作りで、ハンダー付けとかも綺麗にこなされているんですけれども、
ありがとうございます。
これを作るに至って苦労した点とかありますか。
あの意外な点なんですけども、このアクリルのこのパイプが割れやすいんですよ。
あ、なるほどね、そうですか。
ええ、これ穴を開けてるんですけどね、ドリル で、はい、でここの部分を慎重にやらないとすぐあの割れ目の筋がパーッと入っちゃってダメになるんで、ゆっくりと穴を開けるっていうことですね。
そうです、
エレメントが刺さってる穴ですよね。
そうなんです、
ね、
穴の大きさとかも結構調節が大変そうですけれども、
ね、3ミリで合わせてます、ね、3
ミリで合わせてます
か。っていうことは最初に1ミリ以下ので穴を細く開けてから後で、
あ、そこまで細かくないです僕は。
広げたとかそういうことじゃない、
そういうことはないです、
ね、割れないようにとか、
あと工夫した点といえば、こういったところであのはまりすぎないように、実はちょっとラジオペンチであの少し圧縮、こう圧を加えてこう楕円に変形させて、ここで止まるようになってます。あの深く入らないようにしてるとか、あとはここの、こちらのコード、線とこういうのなんで、
給電部ですね。そこは給電部です。
同軸の給電部と、はい、アンテナのとこつなぐ部分なんですけども
、放射器の給電部ですね。
ここをまずあの細い導線で巻いた後、ハンダで取り付けてる。で熱を加えて冷めるんで、あのハンダが回ってこう収縮するとキューッとこうアルミの部分をあの圧縮してこう縮むんで、もう取れないっていう、そういう工夫もしてます。
なるほど、やっぱそういう細かいところまであれをしていないと壊れてしまったり、使いづらかったり電波が飛ばなかったりするっていう、
ね、そうですね、あのやっぱり壊れてしまう、あのせっかくこれから運用しようと思ってもあのボロッと取れたりだとか、あのダメになったりっていうことで、 これもね実はもう相当作ってもう10本以上は作ってるんですよ。
そうなんですか。
ほんでこう満足いくものってことでようやく完成に至ったのもこれになります。
なるほど。
じゃあ5000以上かけたってことですね。
まあそうですね、500円じゃ済まなかったってこと
なんですね。10倍かかってますね。
はい、じゃあ曲紹介に参ります。ジョン・ウィリアムス、皆さんご存知ですか？
知ってます。
有名ですよね、うん、
見ればわかります。
絶対見ればわかります。スターウォーズのテーマ曲を作ってる方なんですけども、でそこ で、まあ、いろんなキャラクターが出てくるんですけども、やっぱりこの人が出てくると必ずこの曲がかかるということで、帝国のマーチ、これをいきたいと思います。どうぞ。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は qsy785@excite.co.jp qsy785@excite.co.jp のメールまで遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
はい、今日も皆さんお聞きいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、10月の第一発目でございましたけど、これからどんどん涼しくなってきますからね、いい季節になりますよね。
そうですね。ちょっと小浜さん、僕は音楽もう、ね、びっくりしちゃったんですけど聞いてどういうことなんでしょうか。
これね、クリコーダーカルテットっていう方ですね。この方が演奏してるやつで、ピタゴラスイッチって知ってます？
知ってます、よく見てました。
あの番組の音楽を担当してる方のやつなんですよ。
なるほど。でもその抜けた感じでもまだその音楽を保ってるってところがやっぱりいいんでしょうかね。
いや、要するにリコーダーの演奏をよく聞いてみると、これやれって言われてもこんな綺麗には吹けないです
ね。難しいです
よ、ね、難しいですよ。
まずピタゴラスイッチのタタタタタタタだけでも多分リコーダーで僕吹けないね。なかなかあの曲難しいんですよ、ね、全部コン
プ。
さてさて、10月の第1発目の放送とさっき言ったんですけども、10月といえばですね、全市全軍コンテストがあるんですよね。知ってます？
知ってます。
知ってます。出ますか小浜さん？
出たいんだけどね、朝から入ってるんです
よ。残念ですね。で、奈良くんはコンテストは出れないよね、中3だからね。
そうですね、まだコンテストも出たことないんでね。
あ、出たことないの？
もうまだ全然経験が浅いんで。
あ、そうです。
HF なり。
そうです。そう、じゃあね、来年の2月いい知らせが出たら、そこから爆発的任務戦やってください。
そうですね、もう爆散したいですね。
はい、では音楽を聴きながら皆様とお別れしたいと思います。今日は黒い炎、チェイスという人かなグループがやってるんですけども、この曲は多分聞いたことがあると思います。ドコモとかの CM で使ってたと思いますけどね、とっても迫力のある曲になってます。では皆さん、また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は QSY 実行委員会の提供でお送りいたしました。